さんおはようございます。聖書を学ぶ会942回、イザヤ書の第10回、今日はイザヤ書の22章、旧約聖書の969ページの下段からご一緒に学んでいきたいと思います。梅雨が始まった頃に、梅雨っていうのはなんかあんまり文句言わないで、雨が降らないと田植えができなくて農耕文化が日本はやってこれなかったというようなことを申し上げたんですけど、それを申し上げたせいか今度は降りすぎてですね、今度は照らないというような問題が起こって、やっぱりこれバランスが取れてないといけないんだなというふうに思わされておりますが、今日はいくらか晴れ間も見えるというようなことで、でもなんか九州の方はもっと大変みたいですね。本当に稲作の方がちょっと心配というような実態かと思います。それではですね、旧約聖書のイザヤ書22章969ページ下段からご一緒に学んでいきたいと思います。22章、幻の谷についての託宣。あなた方はなぜ皆屋根に登ったのか。叫び声で満ちているもの、騒がしい都、喜びに酔っている町を、あなたのうちの殺された者は剣で殺されたのではなく、また戦いに倒れたのでもない。そこまでにしたいと思います。幻の谷っていうのはエルサレムのことですね。谷に囲まれているエルサレムについての託宣ですね。裁きの言葉といいますかね。あなた方はなぜ皆屋根に登ったのか。叫び声で満ちているもの、騒がしい都、喜びに酔っている町よと、結局あれですね、屋根に登って、結局はですね、飲めや歌えというか、そういう享楽の町エルサレムですね。ですから騒がしい都、喜びに酔っている町ですね、飲めや歌えと、そういう状況の中で、あなたのうちの殺された者は剣で殺されたのではないと、また戦いに倒れたのでもない。なんで倒れたかといえば、悪政のゆえであった、政治が悪かった、ですね、いうことですね。3節、あなたの司たちは皆共に逃れていったが、弓を捨てて捕らえられた。彼らは遠く逃げていったが、あなたのうちの見つかったものは皆捕らえられた。結局司たちですね、上層部と指導者といいますかね、そういう人たちはみんな逃げちゃったんですね。弓を捨てて捕らえられたと、戦わずして、もう負けてしまったということですね。彼らは遠く逃げていったが、あなたのうちの見つかったものは皆捕らえられた。結局この捕らえられて暗黒の町になってしまったということですね。4節、それで私は言った、私は帰り見て、私を顧みてくれるな、私は痛く泣き悲しむ、我が民の娘の滅びのために私を慰めようと努めてはならない。これはイザヤのことですね、私というのは。だから私をですね、この顧みてくれるな、私は痛く泣き悲しんでいるということですね。預言者としての、ですね、嘆きでありますね、悲しみであります。我が民の娘の滅びのために私を慰めようと努めてはならない。私への慰めは不要であるということですね。それより自分たちがもうしっかりしなさいということであると思います。その次、5節、万軍の神主は幻の谷に騒ぎと踏みにじりと混乱の火を起こさせられる。 城壁は崩れ落ち、叫び声は山に聞こえる、そこまでにしましょうか。ちょっとこれはあの、ここで、あそうか7節までいきましょうか。6節、エラムはエビラを追い、戦車と騎兵刀を持ってきたり、キルは盾を表した。あなたの最も美しい谷は戦車で満ち、騎兵は諸々の門に向かって立った。そこまで、ですね、レジュメの方をご覧いただけますか。ちょうどこのところ5節から7節まで、ちょっと解説をしてあります。エラムというのは、高地、高原、大地という意味であって、イラン高原の南西端ですね、の地域であると。キルは壁という意味で、メソポタミアの町の名前。イザヤは幻の中でキルの出身のエラム人兵士たちがエルサレムを攻撃する裁きの情景を見る。武装したエラム軍の戦車が幻の谷に満ち、騎兵がエルサレムのすべての門に向かって殺到する。これはあの、まあ、イメージですからね、あの実際にこれが起こっているということではないんですね。幻の谷はエルサレムですね。そしてこれはイザヤの幻であります。幻のうちに、まあ、将来を見るといいますかね。戦車と騎兵刀を持ってきたり、キルは、キルってのは町の名前ですね、盾を表した。あなたの最も美しい谷は、戦車で満ち、エルサレムですね、騎兵は諸々の門に向かって、立ったですね。もう外国軍隊がですね、この潜入してきたという状況ですね。8節に参ります。ユダを守る王位は取り除かれた。ですね、ユダを守る王位っていうのは主の守りですね。主の守りは取り除かれてしまったということですね。つまり、この不信仰の民ですね、そして飲めや歌えの享楽によっている民に対してですね、もう主の守りは取り除かれてしまったと。そして外国の軍隊がこの攻めてきているという、そういう状況、幻であります。その次に行きます。その日あなたは林の家の武具を仰ぎ望んだ。またあなた方はダビデの町の破れの多いのを見、下の池の水を集め、エルサレムの家を数え、またその家を壊して城壁を築き、一つの貯水池を二つの城壁の間に作って古い池の水を引いた。しかしあなた方はこのことをなされたものを仰ぎ望まず、このことを昔から計画されたものを顧みなかった。その日っていうのはまだ侵略がなかった、外国軍隊のですね、侵略がなかった日ですね。林の家の武具を仰ぎ望んだっていうのは、これは結局林の家の武具っていうのは兵器庫ですね。兵器を、まあ、収めてあるというかね、貯蔵している場所ですね。またあなた方はダビデの町の破れの多いのを見、下の池の水を集め、結局あれですね、こう外国から攻めにくいようにですね、この地形を変えていったということですね。そしてエルサレムの家を数え、またその家を壊して城壁を築いた。これもやっぱり軍備ですね、備えであります。11節、一つの貯水池を二つの城壁の間に作って、古池の水を引いた。そういうことはやったんですけれども、しかしですね、あなた方はこのことをなされたものを仰ぎ望まずですね、主を仰ぎ見なかった。自分たちで、じゃないこうじゃないと言って、備えはしたけれども、しかし、 あなた方はこのことをなされたものを仰ぎ望まずですね、このことを昔から計画されたものを顧みなかったですね、歴史を導かれる神様をですね顧みることがなかったですね、そういうことであります。そして、このその日っていうのはまだ侵略がなかった日のことごろですね、しかし今はもう攻撃に遭っているわけであります。幻の中でですけどね、12節、その日万軍の神主は泣き悲しみ、頭をかぶろにし、荒布をまとうことを命じられたが、見よ、あなた方は喜び楽しみ、牛をほふり、羊を殺し、肉を食い、酒を飲んで言う、我々は食いかつ飲もう、明日は死ぬのだから。万軍の主は自ら私の耳に示された、まことにこの不義はあなた方が死ぬまで許されることはないと万軍の主は言われるですね、悔い改めですね、を命じられたんですね、しかし、全然そんなことに、耳を傾けないで、飲めや歌いで、どんちゃん騒ぎ、享楽にふけっていたということであります、我らは食いかつ飲もう、13節の後半ですね、明日は死ぬのだから、享楽しいですね、これはあのエピクロスというこの一派がですねモットーとして、この用いた言葉であります。快楽しいですね、もう楽しみこそが人生よということですね、そして、14節、万軍の主は自ら私の耳に示された、まことにこの不義はあなた方が死ぬまで許されることはないと万軍の神主は言われる。この快楽主義の罪ですね、この不義はあなた方が死ぬまで許されることはないということですね、15節に参ります。万軍の神主はこう言われる、さあ王の家を司るこの羊セブナに、行って言いなさい、あなたはここに何の関わりがありますか、あなたは誰の縁故でここに自分のために墓を掘ったのですか、あなたは高いところに墓を掘り岩をうがって自分のために住処を作った、強い人よ見よ、主はあなたを激しく投げ倒される、主はあなたを固く捕まえぐるぐるぐるぐる回して鞠のように広々とした地に投げられる、主人の家の恥となるものよ、あなたはそこで死に、あなたの華麗な車はそこに残る。そこまでにしましょうか。これセブナっていう執事がいたんですね。これはあの、アハズ王とか、ヒゼキヤ王に仕えた高官であったんですけども、これはあのイスラエルの人間ではなかった、異国人だったんですね。それが、まあ、用いられたということであります。そして結構そこで、まあ自分のためにですね、いろんな備えをしたということであります。しかしそれが鞠のように広々とした地に、投げられると、18節のところですね、主人の家の恥となるものよ、あなたはそこで死に、あなたの華麗な車はそこに残る、裁きが行われるということですね。19節、私はあなたをその職から追い、その地位から引き下ろす、追放するということですね。20節、その日私は私は、我がしもべヒルキアの子エリアキムを呼んで、あなたの衣を着せ、あなたの帯を締めさせ、あなたの権力を彼の手に委ねる。別人をですね、もっと立派な人物をですね登用するということですね。彼はエルサレムの民とユダの家との父となる。私はまたダビデの家の鍵を彼の肩に置く。彼が開けば閉じるものなく、彼が閉じれば開くものはない。 私は彼を固いところに、打った釘のようにする、そして、彼はその父の家の誉れの座となり、その父の家のすべての重さは彼の上にかかる。すなわちその子その孫およびすべての小さい器鉢からすべての瓶に至るまで、皆彼の上にかかる。万軍の主は言われる。その日固いところに、打った釘は抜け、切られる。これもまあ、ですね、終わるということですね。そしてその上にかかっている荷もまた取り去られると主は言われると、結局また腐敗に陥って、そして用いられなくなるということですね。結構長いもんですから、もうすぐ次に行きましょうね。23章、ツロについての託船。タルシシのもろもろの船よ、泣き叫べ。ツロの荒れ廃れて言えなく、船止まりする港もないからだ。このことはクプロの地から彼らに告げ知らせられる。そこまでにしましょうか。これはツロ、タルシシ、レジュメをご覧いただきましょうか。ツロはこの 1ページ目の下から3行目ですね。ツロはフェニキア随一の古代海洋都市で良好である、良い港。初めから海洋貿易と工業に優れ、ダビデ・ソロモンの時代には特にイスラエルと深い関係にあったという、まあですね、ツロですね。これはツロというのは 岩という意味だそうでございます。泣き叫べ、ツロは荒れ廃れて言えなく、船止まりする港もないからだ。ここも落ちぶれますね、裁きに遭いますね。このことはクプロの地から彼らに告げ知らせられる。2節、海辺に住む民よ、シドンの商人をもだせ、恥じて、ですね、苦しめということですね。恥じて、悲しめ、あなた方の死者は海を渡り大いなる水の上にあった。3節、ツロの収入はシホルの穀物、ナイル川の収穫であった。まあこれはエジプトの農産物のを輸出入することによってですね、利益を得ていたですね、ツロであります。ツロは諸々の国人の商人であったんですね、商人の町であった。4節、シドンよ恥よ、恥よって、まあ、悲しめっていうことですね。海は言った、海の城は言う、私は苦しまずまた産まなかった、私は若い男子を養わずまた処女を育てなかった。まあ馬爪の嘆きのようにですね、孤独を味わうということですね。5節、この報道がエジプトに達する時、彼らはツロについての報道によって痛く苦しむ。結局同盟を結んでいたですね、ツロの敗北にショックを受けるということですね。6節、タルシシに渡れ、運辺に住む民を泣き叫べ。ツロが破れるとですね、フェニキア住民はですね、タルシシまで逃げなければならないということですね。運辺に住む民を泣き叫べ、これがその起源も古い町、自分の足で移り遠くにまで移住した町、あなた方の喜び誇る町なのかですね。栄えても結局は神の裁きに遭えばひとたまりもないという、そういうことですね。8節、ツロに向かってこれを定めたのは誰か。ツロは冠を授けた町、その商人は君たち、その貿易業者は地の尊い人々であった。植民地のですね、 支配者たちにですね王冠を授けた、鶴は冠を授けた町、そういう、まあ、栄光の町であったわけであります。そして、ですね、貿易が盛んであったんですね。9節、万軍の主はすべての栄光の誇りを汚し、地のすべてのたっといものを恥かしめるためにこれを定められた。タルシの娘よ、ナイル川のように己が地にあふれよ、もはや束縛するものはない。主はその手を海の上に述べて国々を奮い動かされた。主はカナンについて御言の利を出し、その砦を壊された。結局ですね、スロの方ですね、滅亡であります。12節、主は言われた、虐げられた処女シドンの娘よ、あなたはもはや喜ぶことはない。立って、クプロに渡れ、そこでもあなたは安息を売ることはない。13節、カルデア人の国を見よ、アッスリアではなくこの民がツロを野の獣の住処に定めた。彼らは櫓を建て、もろもろの宮殿を壊して荒れ塚とした。カルデア人っていうのはバビロンですね、バビロン。まあとにかくあっちこっちに移りますんでね、もう大変なんですね。そしてそれがどの時代に起こるかっていうのは別にこれ分からないわけですから、これなかなかこれを読んでもですね、難しいんですね。14節に参ります。タルシのもろもろの船よ、泣き叫べ、あなた方の砦は荒れ廃れたから。その日スロは一人の王の長らえる日と同じく70年の間忘れられ、70年、終わって後鶴は遊女の歌のようになる。70年終わってというのはここで70年経って主の許しが あるということですね。16節、忘れられた遊女よ、琴を取って町をへめぐり、巧みに断じ、多くの歌を歌って人に思い出されよ。そういうこのですね、歌を歌うようになる、遊女の歌を歌うようになるってんですね。17節、70年、終わって後主は鶴を顧みられる、顧みてくださるってことですね。70年後に鶴は再び印行の値を得て、地の表にある世のすべての国々と印行を行い、その商品とその値とは主に捧げられる。これは蓄えられることなく積まれることなく、その商品は主の前に住む者のために豊かな食物となり、見事な衣服となる。ですね、これが23章ですね。とにかく裁きばっかりですから、24章いきたいと思います。24章は、レジュメをご覧いただきましょうか。24章2ページ目ですね。見よ、主はこの地を虚しくし、これを荒れ廃れさせ、これを覆して、その民を散らされる。そしてその民も祭司も等しく、しもべも主人も等しく、はしためも主婦も等しく、買う者も売る者も等しく、貸す者も借りる者も等しく、債権者も債務者も等しく、このことに遭う、裁きに遭うということであります。荒れ廃れさせられる、地を虚しくされる、そして、民をあちこちに散らされるということですね。3節、地は全く虚しくされ、全くかすめられる、主がこの言葉を告げられたからである。主の裁きですね。地は全く虚しくされる、全くかすめられるですね。4節、 地は悲しみ衰え、世はしおれ衰え、天も地と共にしおれ果てる。地はその住む民の元に汚された。これは彼らが律法に背き、定めを犯し、とこしえの契約を破ったからである。律法違反ですね。神様の戒めを守らなかったということですね。神様の戒めに反した、そのゆえにですね、こういう裁きが行われるということですね。6節、それゆえ呪いは地を飲み尽くし、そこに住む者はその罪に苦しみ、また地の民は焼かれて、わずかの者が残される。残る者はわずかであるということですね。ちょっとこの解説のところを読みます。見よと前置きして、イザヤは裁きのメッセージを始める。裁きの時にはあらゆる階級の人々が滅びの運命に定められ、悪と律法違反のために地までも被害を受けることになる。人間だけじゃないんですね。自然も破壊されてしまうということですね。現代における公害による自然破壊も、元はといえば人間が犯した罪によって起こったものなのである。まあそうですよね。結局、自然が自然に汚れていくわけじゃないですね。破壊されていくわけじゃない。人間の営み、人間の欲望のなんですかね、欲望が広がり広がって、そして自然破壊に至るということですね。そしてそれが今度は自分たちに返ってくる。大気汚染とかですね、いろんなこの自然現象がですね、自然の状況が人間を苦しめるという、そういう事態になっているのが現代であると言ってもよろしいかと思います。23章ですね。そこでですね、もうずっと裁きばっかりやってますので、少し、今度は建設の方にですね、話をして持っていきたいと思います。内村鑑三先生がですね、デンマルク国の話というのを書いているんですね。岩波文庫に入ってます。これは大判の岩波文庫の方にも入っていて、これは名著と言われるんですね。それを取り上げてみたいと思います。これはその自然破壊ではなくして自然の回復ですね。それを歴史の上に見た、そういうですね。そしてこの先生はですね、この、そうした復興のために、ですね、立ち上がる人物の中に、このイザヤの精神を見たという、そういう言葉が入っているものですから、ここに取り上げさせて、いただきました。ちょっと長いんですけども、これもっともっともちろん長いんですけども、これでも短くしたんですね。でもそんな難しい文章ではありませんので、お読みさせていただきます。デンマークはその面積は我が北海道の半分にあたり、九州の一島に当たらない国であります。その人口は250万で、日本の20分の1であります。しかるに今を去る40年前のデンマークは最も哀れなる国でありました。1864年にドイツ、オーストリアの二強国との戦いに敗れて、賠償として二国に対し、南部最良の二州シュレスイヒとホルスタインを割譲しました。デンマークはこれがために旧婚の局にいたしました。国は小さく、民は少なく、しかして残りし土地は荒漠たる状態でありました。しかるにここに彼らの中に一人の公平士官がありました。 彼の名をダルガスと言いまして、フランス系のデンマーク人でありました。彼の先祖は有名なるユグノー党の一人でありまして、彼らは1685年信仰自由のゆえをもって故国フランスを追われ、英国、オランダ、プロイセン、あるいはデンマークに逃げ来たりしものでありました。ユグノー党の人は至る所に自由と熱心と勤勉とを運びました。そのユグノー党のガルダス、年は今36歳、戦争未だ終わらざる彼、終わらざるに彼はすでに胸中に故国回復の策を蓄えました。すなわちデンマーク国の欧州大陸に連なる部分にして、その領土の大部分を占めるユトランドの鉱脈を貸し、鉱脈を貸してこれを超えたる地となさんとの大計画を彼はすでに彼の胸中に蓄えました。なかなか古い文章ですからね拡張はあるんですけど、あまり馴染みがないですね。このダルガスに預言者イザヤの精神がありました、ね、この一行によってこれを引用したわけでございます彼は彼の黒人が、剣を持って失ったものを隙を持って取り返さんとしました。ユトランドはデンマークの半分以上にあります。半分以上であります。しかしてその3分の1以上が不毛の地であったのであります。これを貸して領田よくのとなして、外に失いしところのものを内にありて償わんとする、それがダルガスの夢であったのであります。しかしこの夢を実現するにあたってダルガスの取るべき武器はただ2つでありました。その第1は水でありました。その第2は木でありました。荒れ地に水を注ぐを得、これに木を植えて植林の実をあぐるを得ば、それでことはなるのであります。しかしそれは容易なことではありませんでした。今より800年前の昔にはそこに、半もせる良き林がありました。しかして、下って今より200年前まではところどころに、樫の林を見ることができました。しかるに文明の進むと同時に人の欲心はますます増進し、彼らは土地より取るに急にして、これに報よりに勘でありましたゆえに、地は時を追うてますます痩せ衰え、ついに40年前の哀れむべき状態に立ち至ったのであります。南中の南寺はその高地に木を植えることでありました。しかして彼の心に思い当たりましたのはノルウェー産のモミでありました。これはユトランドの高地に生育すべき木であることが分かりました。しかしながら実際これを試験してみますと思う通りにはいきません。モミは生えは生えまするが数年ならずして枯れてしまいます。しかし彼はさらに研究を続けました。しかして彼の頭脳にふと浮かびましたことはアルプス産の小もみでありました。もしこれを移植したらはいかんと彼は思いました。しかしてこれを取り来たりてノルウェー産のもみの間に植えましたと時に、植えました時にでいいんですよね。すると、領主のもみは相並んで成長し、年を振るも枯れなかったのであります。ここにおいてユトランドの荒野に初めて、緑の野を見ることができたのであります。ここにおいてユトランドのできましたですね、緑は 希望の色であります。ダルガスの希望、デンマークの希望、その民250万の希望は実際に現れました。しかし問題は未だ全く解けませんでした。緑の野はできましたが、緑の林はできませんでした。牧師は今度は彼に望まずして彼の子に望みました。彼の長男をフレデリック・ダルガスと言いました。彼はモミの成長について大いなる発見をなしました。若きダルガスは言いました。大もみがある程度以上に成長しないのは、小もみをいつまでも大もみのそばに生かしておくからである。もしある時期に出して小もみを切り払ってしまうなら、大もみは一人土地を占領してその成長を続けるであろうと。しかして若きダルガスのこの言葉を実際に試してみましたところが、実にその通りでありました。この発見によってユトランドの耕地挽回の難問題は解決されたのであります。これよりして各地に鬱蒼たるもみの林を見るに至りました。しかし植物の効果は単に木材の収穫にとどまりません。第一にその良き感化を被りたるものはユトランドの気候でありました。樹木のなき土地は熱しやすく冷めやすくあります。故にダルガスの植林以前においてはユトランドの夏は昼は非常に暑くして、夜は時に霜を見ました。四六時中に熱帯の初期と初冬の霜を見ることでありますれば、植生はたまったものではありません。しかし植林成功後のかの地の農業は一変しました。夏季に降る霜は全くやみました。今や小麦なり、砂糖大根なり、北欧産の穀類、また野菜にして成熟せざるものなきに至りました。ユトランドは大もみの林の半ものゆえをもって良き田園と化しました。木材を与えられし上に良き気候を与えられました。植えるべき誠に木であります。しかし植林の良き感化はこれにとどまりませんでした。樹木の繁茂は海岸より吹き送られる砂塵の荒廃を止めました。もみは根を地に張りて襲い来る砂ぼこりに対して言いました。ここまで来てもよい、越えてはならん。ヨブ記の38章11節ですね。北海に瀕する国にとりては、敵国の艦隊よりも恐るべき砂丘は戦闘艦ならずして緑のもみの林をもってここに見事に撃退されたのであります。核のごとくしてユトランドの全州は一変しました。新たに町村は設けられました。地価は非常に高騰しました。高騰しました。あるところにおいては40年前の150倍に達しました。道路と鉄道とは縦横に築かれました。我が四国全島にさらに1000万マイルを加えたユトランドは復活しました。戦争によって失いし、シュレスウィフィとホルスタインとは、ホルスタインというのは有名ですね今日すでに償われて、なお余りあるところのことであります。しかし木材よりも野菜よりも穀類よりも畜類よりも、さらに尊きものは国民の精神であります。デンマーク人の精神はダルガス植林成功の結果としてここに一変したのであります。失望する彼らはここに希望を回復しました。彼らは国を割られて、さらに新たに良き国を得たのであります。 しかも他人の国を奪ったのではありません。己の国を改造したのであります。自由宗教より来たる熱性と忍耐と、これに加うるに大揉み小揉みの不思議なる能力とによりて彼らの荒れたる国を挽回したのでありますというんですね。ですからですよね、特にあのホルスタインなんていうのは、まあ、日本でもよく知られていますね。結局酪農とかですね、そういうもので、デンマークは、そして、昨年度のですね幸福度ランキング、デンマークは世界第2位であります。ちっちゃい国です。日本は念のため申し上げますと58位でございます。経済大国日本、言いますけれど、またまあ今は少し良くなりましたけど、公害大国日本でもあったわけでございます。これを読みますと何か反省させられるものがありますね。私あのデンマークに、まあ、旅行に行ったことがあって、その時にですねある青年とちょっと話をしたんですね。そしたらですね、あの私はあの何の心配もないって言うんですよ。将来の心配全くないって言うんですよ。将来は全部社会保障、ですからお金を貯めておかなきゃいけないってことはないって言うんですよ。全部あの社会保障で国で、保障してもらえるって言うんですね。すごい国だなと思いますね。それからドイツへ、西ドイツですね、当時は西ドイツ、あの行ったらですね、ドイツはですねあの大学生、大学までは授業料なしですね。日本なんか大変ですよね。そのために学校行けない人いっぱいいるわけですからね、能力があっても。やっぱり随分国によってあの違うんだなっていうふうに思いましたね。そして、あれですよね、このデンマークのこの精神もですね、結局信教ですね、のまあ自由を求める精神といいますかね、それが元になっている。そしてその内村先生はですね、このイザヤの精神を持っている人物をここで見たわけでございます。そう考えるとなんか経済大国とか言ってもですね結構大変ですよね。2000万円ね必要って言われても、2000万円2人いると4000万円ですか、大変ですよね。そんなの、もうねやっぱりなんとなく、これはいらないって、いらないって言っても問題解決しないですからね。だから富んでいる国だと思いますけれども、富の配分といいますかね、それがいろいろ問題があるのかもしれないですね。富んでいるといえば日本は富んでいる、世界第3位の経済大国っていいますけど、幸福度は58番目って言うんですからね、かなり悪いですよ。58番目に来る前には知らないような国もありますよ。名前も知らないような国がもっと上だというような、そういうこともあるんですね。そんなことを考えると、何かあの私たちも、考え方といいますかね、それを変えていかなければならないのかなというふうにも思いますね。それにしてもイザヤはですね、いろんな幻を見て、この人間がですね、神から離れてその律法を破って、もうそれ破っていること自体にも気がつかない、飲めや歌いとかですね、もう自分勝手をやる、そういう民に対してですね、この警告を発して、そして幻ですね、神様からの幻をいただいて語っているわけでございます。そしてまたですね、その中にはイエス様のご降誕を予言したところもあるわけですから、これこのイザヤ書がなかったらイエス様をどう考えるかっていうのが分からなかったと思いますよ。 この聖書がイザヤ書があるためにですね、イザヤ書だけじゃありませんけど、イエス様がどういうお方であるかということをですね、このそれこそ、まあ、納得して受け入れる、そういうことができたのではないかというふうに思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。私たち日本は本当に豊かで、そして、ありがたい国と思います。しかし、幸福度において、58位であるとは本当に驚きであります。人間の幸福とは何であるか、私たちは改めて、この聖書にその答えを求めていかなければならないと思います。どうぞ主よ、日本にも単に、経済の発展だけではなくして、思想あるいはまた心を豊かにする主よ、キリスト教の主よ運動が、そしてまた伝道がなされて、そして多くの方々が心の内側を豊かにしていただく、そういう国となりますようにお祈りを申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。